御理解第32節、女が茶園に出て名を抜くときに血を拝んで抜くというような心になればおかげがある。またそれを煮て食べるとき神様いただきますというような心あらば当たることなし。実験実証させていただく信心のいろはです。大地を拝む気になり、すべてにいただきますという合掌の心。今まで気づかなかったおかげのもとが、そこにもここにもあることに気づかされます。信心とは一切を拝み、一切をいただきますということだな、とわかります。信心は、愛縁起縁、と、も教えてくださいます。難儀が起縁となるのでしょうかね。そのこのお道に縁をいただく、やはりそれはこのご理解にもありますおかげがあると、おかげがある、おかげを欲しいからこのお道にご縁をいただこうとする、大体はそうだと思います。神様の心が分かりたいから、神様のお役に立ちたいから、あるいはその何というのでしょうかね、いわゆる心磨きをしたいからこのお道にご縁をいただいたと、もっと教えをいただきたいからお道にご縁をいただいた、ご神徳がいただきたいからこのお道にご縁をいただいた、というような方はあまりおられないのではないでしょうかね。まあおられたとしてもほんのわずかだと思いますね。ほとんどはやはりおかげがいただきたい、そのおかげがいただきたい、それは難儀がそこにあるから、その難儀から逃れたい、難儀から解放されたい、あるいは願い事が叶いますように、私の願いをどうぞ神様叶えてくださいというのが、いわゆる愛縁起縁の始まりなのだと思いますね。それはそれでいいのですけれども、そこで止まったのでは神様の願いが成就しないということになりますね。やはりこの道の本義というのでしょうか、それは神様の願いを実現することだと思うのですけれども、まずは私どもにかけられた神様の願い、そのことが実現するためには神様がやはり氏子との縁ができなければならない。その縁を作るもととして、一つには難儀というようなもの、あるいは願い事が叶いますようにといった、そういう氏子の願い事というのでしょうか、そういうものが神様との間の一つの縁のもとになるのだと思いますね。神様が私どもに願われるものは何なのだろうかと、天地書きつけにありますおかげは我が心にあり、大抵はそのおかげが欲しい、ああ我が心になればおかげがいただけれるのかということで、おかげが欲しい、まあいわゆるご利益ですね、それを欲しいから我が心になろうとします。最初から、いや私は和らぎ喜ぶ我が心がいただきたいのだという人はやはり少ないと思いますね。おかげは我が心にありと言われる、そのおかげが ご利益が欲しいから我が心になろうとする。まあそういうものではないでしょうかね。これは人間側の願いと言いましょうか、思いですね。ではそのこのおかげは我が心にあり、そこに込められた神様の御思いは何だろうかと。それはこういうふうなことではないでしょうかね。例えば子供に勉強をさせたいと親が思ったといたしましょうか。そして今度の試験には例えば90点取ったらこのおもちゃを買ってやるよと、何でもいいから好きなおもちゃを買ってやる、今度の試験で90点取りなさい、いわゆる勉強してほしいわけですね。で子供としては別に子供は試験でいい点数を取りたいとは思っていないけれども、おもちゃを買ってくれるというから、そのおもちゃが目当てで一生懸命試験勉強をする。そしてなるほど90点取れた、そしたら親も買ってくれる。ところが一生懸命勉強してるけれども89点だった。さあ親は90点なってないから今度にしようと言うでしょうか。普通はああよく勉強したなと、あと1点足りなかったけれどもまあ買ってやろうと言って買ってくれるようなものではないでしょうかね。そこが師匠が言われるところの我が心を求める、我が心になろうと精進する、しかし我が心にはなかなかなり得ない、けれども神様がその精進、氏子が我が心になろうとするその精進にまあ免じてというのでしょうか、レンコンを食うてくださってそのおかげを授けてくださるということにもなるのでしょうね。ここで注意すべきは、親は子供におもちゃを買い与えたいわけではないということですね。親が子供に望むことは、その子供が勉強をしてくれることを望んでいるわけです。ですから、おかげは我が心にあり、神様は人間氏子にご利益を与えたいということが目的ではないということになりますね。神様の目的は人間氏子が和らぎ喜ぶ我が心を求めて精進するところ、そこにあるのだということになります。おかげは我が心にあり、それならばおかげはいらないという、例えばおもちゃなんかいらないと言って拗ねて勉強をしない子もいます。おかげはいらないという人たちもおられます。おかげはいらないと、まあこれは神様もしようがないと、言うことを聞かぬ子は仕方があるまいがと、言うことにもなるのかもしれませんね。しかし神様がその氏子に、おかげはいらないという氏子にでも願っておられるものは、その氏子が和らぎ喜ぶ我が心になってくれることを願っておられるわけですね。それこそ世界中の氏子が和らぎ喜ぶ我が心になってくれることを願っておられるのが天地金の神様だということになるのですね。 そうなればそれこそ世界真の平和が達成されることにもなるわけですからね。誰でもが我が心をいただけば世界は平和になることでしょう。この我が心は神様が人間氏子に願っておられる心だということになります。我が心をいただこうとする、その我が心へ向けての精進、その意味合いというのか値打ちが変わってきましたね。これまではご利益が欲しいから我が心を求めようとする、いやそうではないのだと、神様が私どもにそれこそ勉強をしてほしいと願っておられるから勉強するのだと、おもちゃが欲しいから勉強するのではない、勉強することが神様の願いだから、親の願いだから、その親の願いに沿うために勉強するのだ、いわば和らぎ喜ぶ我が心をいただこうと精進する、それはご利益がいただきたいから精進するのではない、神様が私に願っておられるその神様の願いだから、神様の願いを願いとして、その願いが成就することのために我が心になろうとするのだと、これはもうただご利益が欲しいという人ばかりではない、世界中の人々がこの和らぎ喜ぶ我が心に目覚め、そこに神様の願いがあるということを目覚め、そのことに精進するということになるような、そういう世の中が来ることを願って、それこそ我が心を目指しての精進をさせていただきたいと思いますね。これはもう私が我が心を求めるというのではない、それはおかげが欲しいからではなく、神様が私どもに授けたいと願われる我が心、持ってほしいと願われる我が心、その神様の願いを願いとしての我が心を求めるという精進になりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。